このテープでは県政だより三三高知2024年12月号をお伝えします。読み上げは高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は表紙1ページ高知県の今ここ一緒にワクワク池選手鬼谷選手の凱旋パレードに高知学芸中学高等学校の生徒たちも参加ピックアップ1、2ページ。これまで築き上げた技術や思いを次の世代につなげていきませんか？ピックアップ2、3ページ。高知県功労者表彰、高知県文化賞。知事コラム3ページ。小さな県だからこその強みを生かして高知を元気に。特集4ページから5ページ。空き家で困らないために今できること。情報広場6ページ、催しその1、第26回人権啓発フェスティバル、ココルンフェスタ、その2、よさこい高知文化祭2026、2年前イベント、その3、令和6年度年末年始の交通安全運動、その4、高知就職転職フェア、お知らせその1、高知県退職職員等の人材情報提供。その2、図書館資料の貸し出し停止までの期間が短くなります。県立施設のご案内7ページ、公文書館、企画展、地域を支える保健活動、保健府駐在制とその後、文学館、クイズイベント、オーテピア高知図書館、多文化理解講座、私を知る、あなたを知る。野市動物公園、野市動物公園のクリスマスデイ、牧野植物園、ふれあい植物観察会、坂本龍馬記念館、収蔵品展ボリューム2、絵図地図の世界、芸生天文学習館、天体観測学習会、埋蔵文化財センター、企画展2、木製品に見える古の土佐。幕末から明治の絵師、川田松陵生誕200年の三館連携企画、三館のスタンプラリーでステッカーをゲットしよう。ピックアップ3、8ページ、パリ2024パラリンピック池選手、鬼谷選手の凱旋パレードと県民栄誉賞授与式。高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。経営者の皆さん、これまで築き上げた技術や思いを次の世代につなげていきませんか？地域の経済と雇用を支えてこられた事業が、地域の資産として引き継がれていくことは、高知県が持続的に発展していく上で重要となっています。まず、事業承継のご相談は、高知県事業承継引き継ぎ支援センターにお願いします。事業を引き継ぎたいが後継者がいない。後継者への具体的な引き継ぎはどうする？といったお悩みは、高知県事業承継引き継ぎ支援センターまでご相談ください。後継者を探すサポートや事業を引き継ぐ支援を行っています。次に高知県では事業を次の世代へ引き継ぐ経営者の方を支援しています。費用負担を抑えた事業の引き継ぎをご検討ください。事業展開や企業に関心のある皆さん、高知県内の魅力ある事業を引き継いでみませんか？一般社団法人高知県 UI ターンサポートセンターの運営する移住スポータルサイト高知家で暮らすでは、後継者を探すさまざまな企業の魅力や思いを発信しています。県外在住の方にかかわらず、会社や事業を引き継ぎたい、自分で商売を始めたい、いいお店があれば引き継ぎたいといった事業の引き継ぎを考えている方はぜひご覧ください。また、高知県では事業を引き継ぐ意欲のある方を支援しています。特に中山間地域で 事業を引き継ぐ後継者の方へのメニューを充実させております。県の支援を活用した事業の引き継ぎをぜひご検討ください。事業承継の無料相談窓口は高知県事業承継引き継ぎセンター、電話 088-802-6002、 メール kochi-center@kochi-hikitsugi.go.jp です。ピックアップ1の記事について詳しくは、県庁経営支援課電話 088-823-9697 までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次は知事コラムです。知事コラム、浜田誠二の一筆啓上。小さな県だからこその強みを生かして、高知を元気に。今年のパリオリンピック・パラリンピックでは、本県出身の4選手が見事にメダルを獲得されました。直後の県議会の本会議で、高知のような小さな県からでも頑張れば金メダルに手が届くと、身をもって証明してくれましたとお祝いを述べたところ、複数の県議から小さな県でもではなくて小さな県だからこそではないのかという反応をいただきました。確かに今回幼なじみの桜井選手と清岡選手が揃って金メダルを獲得するという快挙が成し遂げられたのは、高知県が小さな県であるがゆえに、まるで県民全体が一つの大家族のように、人と人とのつながりが深く、厳しい時にも励まし合い、困った時には支え合うという関係が築かれていたからこそだと思います。パラリンピックでメダリストとなった池選手と鬼谷選手も、県民からの家族のような温かい声援が力になったと述懐されていました。少し角度を変えてみると、高知県は小さな県であるがゆえ、産業、行政、大学、金融といった各分野での主要な担い手の間の距離が小さく、小回りが利きます。だからこそ、ヘルスケア産業で新規事業を展開するベンチャー企業の若い経営者たちも、高知はイノベーションの地として最適と口を揃えるのでしょう。こうした強みを生かして、若者に魅力のある仕事をどんどん創出し、高知を元気にしていきたいと思います。以上で知事コラムを終わります。
次は県政ピックアップ2です。高知県功労者表彰、高知県文化賞。様々な分野で県政の発展に顕著な功績のあった高知県功労者。文化の向上に顕著な功績のあった高知県文化賞受賞者の皆様の長年の功績をたたえ、11月3日に表彰式を行いました。表彰を受けられたのは次の皆様です。17人の方々が高知県功労者表彰を受賞されました。地方自治関係功労者は元梼原町初瀬区長矢野豪介さん、梼原町議会議員市川岩城さん、元日高村長戸梶正幸さんです。社会福祉関係功労者は元高知県民生委員児童委員協議会連合会理事高橋明子さん、社会福祉法人畑手をつなぐ育成会理事長三好琴樹さん、元高知県民生委員児童委員協議会連合会児童委員専門部会部会員井上和恵さん、保健衛生関係功労者は元公益社団法人高知県獣医師会会長神岡秀和さん、一般社団法人土佐長岡郡医師会副会長古賀真紀子さん、一般社団法人高知県歯科医師会副会長頼岡弘明さん、高知大学医学部附属病院副病院院長西山金吾さん、元高知大学医学部附属病院看護部長多田邦子さん、一般社団法人高知 ビルメンテナンス協会会長、医師の新次さんです。災害防除関係功労者は、中芸広域連合北川村消防団団長、伊豆信弘さん、南国市消防団副団長、吉本正人さんです。発明考案関係功労者は、株式会社技研製作所新工法開発事業シニアフェロー池田敏夫さんです。公益福祉関係功労者は、大宮集落活動センター宮の里会長竹場伝さん、元高知県産業振興計画検討委員会委員長宇田博之さんです。高知県文化賞はお二人が受賞されました。受賞されたのは植物研究者吉村功さん、写真家野町和義さんです。功労者表彰について詳しくは県庁人事課電話 088-823-9601、 文化賞について詳しくは県庁文化国際課電話 088-823-9793 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次は特集です。高知県の空き家対策、空き家で困らないために今できること。総務省の令和5年住宅土地統計調査によりますと、高知県の空き家率は全国ワースト2位、空き家の数はおよそ5万戸です。放置された空き家はトラブルにつながることもあるため、家の所有者は早いうちから家の今後を考えておくことが大切です。家は人が住まなくなると早くて1年で老朽化します。空き家の維持には税金や水道、光熱費などに加え、場合によっては多額の修繕費がかかるなど、金銭面の負担が大きくなります。また、老朽化した空き家は、倒壊や動物の住み着き、犯罪の温床になるなど、ご近所に迷惑をかけてしまうことがあります。あなたの家は大丈夫ですか？読み上げる項目にいくつチェックが入るか確認してみてください。まずは空き家をお持ちの方へのチェック項目です。月に1回程度窓開けや家の点検などをしている。荷物が片付いている。相続登記ができている。家を将来どうするかを決めている。次に持ち家にお住まいの方へのチェック項目です。いらないものは処分するなど、家の片付けが日常的にできている。相続や認知症への備えをしている。家を将来どうしたいかを決めている。その意思を家族に伝えている。今回チェックできた数が少ない方も安心してください。県や市町村では、これらの問題を解決するために様々な取り組みを行っています。空き家のことは、高知県空き家相談窓口で無料で相談に応じています。この窓口では、空き家の売買や賃貸、改修、管理の困りごとなど、空き家に関するご相談を幅広く受け付けており、それぞれの状況に応じて、現地調査の実施や活用方法の提案、アドバイスを行っています。お気軽にご連絡ください。電話番号は 088-803-6511。 メールアドレスは akiya@aioros.ocn.ne.jp です。受付は土曜日曜祝日、年末年始を除く午前10時から午後5時までです。 2月に室戸市で出張相談会を開催します。予約優先です。当日は空き家に関するさまざまなご相談に、司法書士や建築士、宅地建物取引士などの専門家が対応します。日時は2月1日土曜の午前10時から午後4時までで、場所は室戸市宇吉37-1のサンシャイン室戸店2階です。予約は高知県空き家相談窓口、電話088-803-6511までお願いします。受付時間は土曜日曜祝日と年末年始を除く午前10時から午後5時までです。一冊あると便利な空き家リーフレットを無料で配布しています。各種リーフレットは市町村の空き家担当課、図書館などで配布しています。空き家の未来は売る、貸す、解体するなど、それぞれのメリットやデメリットをまとめた家族で家のこれからを話し合うためのシートです。空き家の取説は、空き家の予防、管理、活用、処分方法や問い合わせ先まで一般的な情報をまとめて掲載した家の取扱説明書です。我が家の思い出ノートは、家の思い出の記録や片付け方法、相続のことなどを詳しく記載している家のエンディングノートです。地域やグループで相続押しかけ講座を利用してみませんか。令和6年4月から相続登記が義務化されました。講座では高齢者サロンや自治会などの地域の集まりに県が無料で司法書士の講師を派遣し、相続や認知症への備えについてお話しします。詳しくは高知県相続押しかけ講座で検索してください。最後に市町村の取り組みを紹介します。空き家バンクは、自治体が住民から空き家の登録を募り、空き家の利用を希望する人に物件情報を提供する制度です。制度の有無や市町村担当課は http://akiyahun-kochi.jp/list-cityy-akiyabank.html で確認してください。地域の空き家をめぐるツアー、空き家マッチングツアーが今年は大豊町、須崎市、土佐市、中土佐町で開催されました。今後開催するイベントなど詳細は、高知県空き家ポータルサイトをご覧ください。特集の記事に関して詳しくは、県庁住宅課空き家対策チーム、電話088-823-9858までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて催しのお知らせです。4件あります。その1、第26回人権啓発フェスティバル、ココルンフェスタ、12月4日水曜日から10日火曜日は人権週間です。人権週間を周知するとともに、私たちの周りにあるさまざまな人権問題に関心を持ち、理解を深めることができるよう、第26回人権啓発フェスティバル、 ココルンフェスタを開催します。ステージプログラム、手話通訳、要約筆記があります。半崎よし子コンサート、キャラクターショー、ココルンと子どもたちの人権ミュージカル、高知リトルプレイヤーズシアター、人権作文コンテスト表彰式、ツーライスのみんなで笑いましょう、ザ・オヨイズの手話パフォーマンスなどがあります。会場イベントでは人権スタンプクイズラリー、啓発体験コーナー、飲食物産コーナー、障害者週間の集いコーナー、子ども広場などがあります。日時は12月8日日曜日午前9時半から午後3時半までです。場所は高知市帯屋町 1-11-27 の東洋殿下中央公園。詳しくは公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。その2、よさこい高知文化祭2026、2年前イベント。令和8年によさこい高知文化祭2026が高知で初めて開催されます。本文化祭を県民の皆様に広く知っていただくとともに、高知の文化や魅力を存分にアピールすることを目的として2年前イベントを開催します。広報大使トークショー、黒潮くん大会オリジナル衣装披露、プロ音楽家による生演奏、県内中高生や幼稚園児などによる音楽いけぱなステージ、ワークショップ、土沢市木面缶バッジ作りなど。日時は12月15日日曜日午前11時から午後4時までです。場所はイオンモール高知南コートです。詳しくは県庁国民文化祭課、電話 088-821-9451 までお問い合わせください。その3、令和6年度年末年始の交通安全運動、子どもと高齢者の交通事故防止、飲酒妨害暴走運転の根絶、自転車等の安全利用の促進、歩行者の保護の4つを重点目標として県内全域で交通安全運動を実施します。初日には出発式と街頭啓発を行う予定です。日時は12月6日金曜日から15日日曜日まで、令和7年1月8日水曜日から17日金曜日までです。県内全域で実施します。詳しくは県庁県民生活課、電話 088-823-9319 までお問い合わせください。その4、高知就職転職フェア2024冬、高知県最大規模の UI ターン就職相談会、高知就職転職フェア2024冬を大阪と東京で開催します。県内企業が50社程度参加し、採用担当者と直接話せるほか、就職転職に関するキャリア相談をお受けします。県外にお住まいのご家族ご友人にお知らせください。日時場所、大阪会場は12月14日土曜日、大阪府大阪市中央区難波4-2-1、難波御堂筋ビルディングの難波御堂筋ホール、ホール7です。 東京会場は12月15日日曜日、東京都千代田区有楽町 2-10-1 の東京交通会館12階ダイヤモンドホールです。対象は UI ターンをお考えの高知県外在住者および学生です。詳しくは一般社団法人高知県UI ターンサポートセンター電話 088-855-6648 までお問い合わせください。次はお知らせです。2件あります。その1、高知県退職職員等の人材情報提供。人材の確保を希望される企業団体に再就職を希望する高知県退職職員等の人材情報を提供します。提供する情報は退職職員及び退職予定職員の氏名、勤務履歴など。情報提供期間は令和7年2月上旬から3月下旬まで。企業団体の登録は令和7年1月中旬までにお済ませください。情報提供場所及びお問い合わせ先は高知県退職職員等人材活用センター無料職業紹介所、事務局は県庁人事課、電話 088-823-9163 です。対象は高知県退職職員等を採用しようと考えている団体などです。詳しくは県庁人事課、電話 088-823-9163 までお問い合わせください。その2、図書館資料の貸し出し停止までの期間が短くなります。大手ピア高知図書館では返却期限を過ぎても本を返却していただけない場合、新たな貸し出しを停止しています。12月1日以降、返却期限から貸し出し停止までの期間を6ヶ月から2ヶ月に短縮します。より多くの県民の皆さんにご利用いただくため、返却期限を過ぎた本は速やかに返却をお願いします。詳しくは、高知市大手筋 2-1-1 の大手ピア高知図書館、電話 088-823-4946 までお問い合わせください。次は高知競馬よさこいナイターの開催日程です。12月は1日日曜日、7日土曜日、8日日曜日、14日土曜日、15日日曜日、21日土曜日、22日日曜日、28日土曜日、29日日曜日の開催です。詳しくは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。12月号では10施設のイベントをご紹介します。利用料金などは施設によって異なりますので、各施設へ直接お問い合わせください。イベントなどで入場料等以外で別途料金が必要な場合のみ記載しています。案内1、公文書館。企画展、地域を支える保健活動、保健府駐在制とその後。開催は令和7年2月14日金曜日まで。戦後の公衆衛生を支えた本県の保健府駐在制とその後の保健行政の変遷を紹介します。県制作の記録映画、黒いカバンとともにを会場でご覧いただけます。公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、 電話 088-856-5024、 休館日は土曜、日曜、祝日と12月29日日曜日から1月3日金曜日までです。案内に文学館、その1クイズイベント、開催は12月14日土曜日、15日日曜日、令和7年1月4日土曜日、5日日曜日の午前10時から午後4時、高知の民話に関するクイズを解こう。正解数に応じて、おどけ物缶バッジなどをプレゼントします。その2、追悼市原林一郎先生、土佐民話よ永遠に。開催は令和7年1月5日日曜日まで、土佐民話の第一人者、市原林一郎先生を追悼し、土佐民話の豊かさや魅力をご紹介します。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231、休館日は12月27日金曜日から1月1日水曜日までです。案内3、オーテピア高知図書館、多文化理解講座、私を知る、あなたを知る、開催は令和7年1月19日日曜日の午前10時から午前11時半まで、簡単なゲームで楽しみながら多文化コミュニケーションを体験。語学力は必要ありません。日本の方も外国の方も一緒に楽しみましょう。対象は中学生以上。定員は先着30人です。申し込みは高知県電子申請サービスまたは電話でお願いします。申し込み期間は12月10日火曜日から1月9日木曜日までです。オーテピア高知図書館の住所は高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946、休館日は祝日を除く月曜日と毎月第3金曜日、12月29日から1月4日土曜日までも休館です。案内4、野市動物公園。野市動物公園のクリスマスデー。その1、松ぼっくりツリーを作ろう。開催は12月21日土曜日の午後1時から午後3時まで。松ぼっくりを使ってクリスマスツリーを作ります。定員は先着100人。その2、クリスマスクイズラリー。開催は12月22日日曜日の午前9時半から、園内を回りながら5問の動物クイズに答えて、3問以上正解するとガラガラ抽選ができます。定員は先着300人。その3、動物たちに飼育係特製のクリスマスケーキプレゼント。開催は12月22日日曜日の午前11時半からと午後1時半から。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話 088-756-3500、 入園料は470円、18歳未満高校生以下は無料。休園日は月曜日、祝日の場合は翌日となります。12月29日日曜日から1月1日水曜日までも休園です。案内後、牧野植物園ふれあい植物観察会、開催は令和7年1月8日水曜日、26日日曜日の午後1時半から午後3時半まで、見ごろを迎える植物を観察しながら、講師と共に園内を歩き、植物に触れ合う機会を持っていただける観察会です。定員はそれぞれの日先着20人。申し込みはホームページ、ファックス、入園窓口でお願いします。申し込み開始は12月4日水曜日の午前9時からです。牧野植物園の住所は高知市五台山 4200-6、 電話 088-882-2601、 入園料は730円、高校生以下は無料です。休園日は12月27日金曜日から1月1日水曜日までです。案内6、坂本龍馬記念館、収蔵品展ボリューム2、 絵図地図の世界。開催は12月24日火曜日から令和7年1月27日月曜日まで。当館が所蔵する江戸、京都、大阪の3棟をはじめとして多様な場所、地域を描いた絵図や地図を展示します。絵図や地図という資料から歴史の移ろいを考える楽しさをぜひご体感ください。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料は一般700円、展示外期間は500円、高校生以下は無料です。休館日は1月1日水曜日です。1月2日木曜日から開館します。案内7、芸星天文学習館、天体観測学習会、開催は12月1日日曜日、8日日曜日、14日土曜日、21日土曜日の午後6時から午後8時まで。いよいよ冬の星が見ごろ。定員はそれぞれの日先着40人。申し込みはホームページ、電話でお願いします。芸星天文学習館の住所は秋郡芸星村和敷港4668-1。施設は観測学習会等、開催日時以外は休館ですので、お申し込みは電話088-824-5451までお願いします。平日午前9時から午後4時半まで受け付けています。案内8、埋蔵文化財センター、企画展2、木製品に見える古の土佐、開催は令和7年3月31日月曜日まで。県内の遺跡から出土した縄文時代から近世までの木製品を時代ごとに展示し、その特徴から人々の営みを紹介します。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原1437-1、電話088-864-0671、休館日は土曜日、展示開催期間以外の日曜日祝日、12月29日日曜日から1月3日金曜日までです。案内9、歴史民俗資料館、美術館、坂本龍馬記念館では、幕末明治の絵師、河田松鳳、生誕200年の3館連携企画を実施しています。まず、歴史民俗資料館では、河田松鳳、土佐の人々とのつながりと題して、松鳳が描いたついたてや絵馬、屏風を展示しています。歴史民俗資料館の住所は、南国市御光町八幡1099-1、電話088-862-2211です。入館料は520円で、高校生以下は無料です。美術館では、河田松鳳、激動期への眼差しと題して、松鳳の画業に焦点を当て、幕末期から晩年までの作品を紹介しています。観覧料は一般が1200円、大学生850円、高校生以下は無料です。美術館の住所は高知市高須353-2、電話088-866-8000です。そして坂本龍馬記念館では、河田松鳳、龍馬に世界を教えた男と題して、松鳳の業績を通して土佐随一の知識人の姿をご紹介します。3館のスタンプラリーでステッカーをゲットしましょう。3館連携企画は、坂本龍馬記念館が12月15日日曜日まで、それ以外は来年1月5日日曜日までで、12月27日金曜日から1月1日水曜日までは休館です。以上で県立施設のご案内を終わります。
次は県政ピックアップ3です。パリ2024オリンピック車椅子ラグビーの池幸信選手と円盤投げの鬼谷恵子選手の凱旋パレードと県民栄誉賞授与式が開催されました。11月4日に開催した凱旋パレードには約 3000人の方が金メダリストの池幸信選手と銀メダリストの鬼谷恵子選手のお祝いに駆けつけました。パレードの後は2人への県民栄誉賞の授与式が行われました。高知県県民栄誉賞とは、学術、芸術、文化、スポーツなどの分野において輝かしい活躍をし、広く県民に敬愛され、県民に夢と希望、勇気、感動を与えた方に対してその栄誉を称えるものです。以上で県政ピックアップ3を終わります。
次は高知県統計分析課による令和6年10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は65万5698人、前の月に比べて692人の減少です。そのうち男性は31万691人、前の月に比べて302人の減少です。女性は34万5007人、前の月に比べて390人の減少です。世帯数は31万1379世帯、前の月に比べて88世帯の減少です。三三高知2024年12月号の発行部数は32万8000部、令和6年12月1日発行です。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号、E メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp、 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/ です。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版・録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いします。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより三三高知2024年12月号を終わります。